こじらせ男子 from 三軒茶屋、遊ぶ、学ぶ、笑う。
皆さんどうもこんにちは。元吉本芸人、今は体を作る専門家、体操家として活動しております、私が山崎貴弘です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。そしてインタビュアーは南明でお届けしたいと思います。山崎さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回の自己愛、良かったですね。あったかい
自分を信じる、
難しいんですけどね。
いや、難しいです。でもこれね、自己愛ってね、自分を信じる、自分を愛するってとっても難しいじゃないですか。でもね、やっぱ3年前ぐらいに聞いた話で、ちょっと自己愛の続きになるんですけど、
はいはいはい。
なんか、自己肯定感ってあるじゃないですか。
あります。
最近はみんな自己肯定感が低いとかって言うじゃないですか。
うん。
もうなんかね、お話をしてくれた人がいて、これちょっと僕、うろ覚えなんであれなんですけど、自己肯定感イコール、自己愛プラス自己理解ってなんか聞いたことがあるんですよね。
算数が出てきた。自己愛足す自己理解が自己肯定感。
自己肯定感。
はい、はい。
で、あ、なんか面白そうやなと思って話聞いたんですけど、まあその、まず自己理解って何なのかってことなんですけど、これって、まあ、自己理解っていうぐらいなんで、自分の経験値をこの話らしいんです。
経験値。
はい。まあ、例えば、こういうことにチャレンジして、自分は成功した。だから、これなら僕はできる、はい。こんなことにチャレンジしたけれども、ここからできたのに、それ以上がどうしてもつけなきゃなかったから、達成はできなかったけど、自分はここまでのスペックは持っているか。そういう自分はこういう人間だ、こういうことができるっていう、その情報レベルらしいですよね。できる、できないとか。まあ、できるものに関しては自信も持ってやれるし、できない経験則、そのできたっていう経験があるものに関しては不安も感じるし、っていうところ。で、その自己愛っていうのはやっぱりさ、先週も言いましたけれども、自分をどれだけ信じられるか、
はい。
ってことなんですけど、よく、この自己愛っていうのがやっぱりこの自己肯定感を上げるためにはやっぱり非常に重要らしくて、さっき選手は信じるって言いましたけれども、よくこう自分なんて。最近の人よく言うじゃないですか。まあ、僕もよく言ってたんですけど、
はい、
はい。この自己愛が低いと自己肯定感の数値も下がってくるっていうことなんですよね。
まあまあまあ、そうですよね。
はい、この自己理解っていうのはあくまで情報やから、その情報とかその経験則やから、やってきたことに対しての話なんですけど、でも自己愛っていうのはやっぱこう、もう自分次第でどれだけでも大きくできると。逆にもどれだけでも自分が愛せなくなってしまうと、自分なんか低くなるとちっちゃくなってしまうと。でその自分なんてって、どうなのっていう話なんですよね。つまりどういうことかというと、もし自分に子供が生まれたとします。
はい、はい。
でもその子供は、何にもできないんですよ。
何にもできない。
で、仰向けになって、適当に手足ブリブリ動かして、多分、かなりです
よ。いくつぐらいの想定
なんか、わーわーって。この何もできないこの赤ちゃんに対して、はいはい、あなたは価値がないって思いますかって聞かれたときに、いや、我が子は価値ないわけないだろうよ。って思いますよね。
なんだったら自分より価値あると思う。
ですよね。じゃあ逆に置き換えてみよう。
はい。
生まれたばかりの自分を見て、親は、普通何もできへんし、なんか猿みたいなの出てきて、うごうご言うてる、なんかめんどくさいな、こいつって思うやん、おるんかってなった時に、いや、きっともう自分のことを全力で大切に育てようとしてくるぐらいの価値があるはずなんですよね。
あります。
自分のことをそれだけ思ってくれる人が少なくとも父と母いるわけです。まあ、たまに最近、毒親っていうのがいるから、そうでない人も、いるかもしれない。けど、ほぼほぼ、価値を持って生まれてきてるはずですよね。 なのに、勝手に自分で自分なんてっていうのは良くないよね。
そうだね。
そう思うと自分で勝手に何が理由かわからんけれども、他人と比べて自分を蔑まして、自分の方が愛せてなくなってるっていうことですよね。で、逆もあって、昔はおじいちゃん、おばあちゃんっていうのはね、僕らが幼稚園、小学ぐらいの時なんかは、お年玉をくれたり、おもちゃ買うてくれたり、どこそこ連れて行ってくれたり、何作ってさせてくれたりとかありましたけれども、年々年いって動かんくなってきて、まあ中には寝たきりになる人もいます。そんないろいろやってくれたおじいちゃん、おばあちゃんに対して動けんくなったら、あ、これはもう価値ないな、なんて言う人いないっすよね。
ないです。
うん。
いないです。
動けなくなっても大切な人だし、すごく自分にとって価値のある存在ですよね。
はい、そうです。
うん。やっぱり、その、自分で自分を、これもあかんわって思うって、やっぱり失礼な話ですよね。
本当です
動け
ね。
なくなったおじいちゃん、おばあちゃんが、もう私も動けへんくなったから、もう私なんかゴミみたいな、もうええ死んでもええねんとかって言われると、向こうは悲しみますよね、
悲
本当。
しいです、悲しい。
なぜならそれは何もできるからできないから価値があるないではないからなんですよ。うん。なので、やっぱりそのね、自分で自分を、やっぱこう、私なんて、どうせ俺なんてって思うのは、全然良くないことだなっ
本当
て。
ですね。
はい。やっぱり自分はそれだけの価値を持って生まれてきたっていうことを、違う角度から見て、自分の価値を見出すと、ちょっと信じれると思うんですよね。僕は本当に目から鱗やったなと思って。
いや、今
う
お
ん。
話を聞いてて、自分を蔑むと、父と母に失礼やなとも思ったんです。
そうですね。
ね。
うん。
自分一人じゃないし、やっぱり父、母がいて、今の私がいるっていうところで言うと、ああ、こんな私なんてっていうと、父と母に失礼だなって。
そうなんです。
ねえ。
すごい価値を持って生まれてきたのに、
そうそうそう。
自分で価値を下げるっていうのは非常によろしくないっていう。それを思うと、やっぱりこう何かにチャレンジして失敗してしまって、うわーってなるかもしれないけれども、それは、あ、ここまでのレベルではないっていう自己理解をするだけの話で。
ああ、なるほど。数値化するだけの話っていう
はい。これはチャレンジしたけれども、今回できなかった。1回目はできなかったっていう自己理解なだけで、2回目チャレンジしたときにもしできたら、あ、それに関しては1回できなかった自分はいるんだけれども、2回目はできた、つまりこれ乗り越えたっていう自信になるんですよね。なってくると、私はこれはできなかったっていうところから、2回やったらできたという自己理解があって、そこに自分なんでじゃなくて、自分ならできるとか、できるかもしれないっていうふうに自分を信じてあげることによって、その自己理解の数値化がこうブーストかけて、こう、肯定感がパーンと上がるみたい
いいですね。ちょっと、山崎さん、本出しましょうか。
な。本出します。あ、本ね、ちょっといいかもですね。
いやー、ちょっと、ページ数は3ページぐらいになりましたけど。
ページ。
いや、でも、
ね。
本当そうですね。今、ただの、なんか、自己理解はデータ化できるなって、経験値としてのデータ化。そこに、
そうだね。
落ちたり上がったりすることはなく、ただのデータとして。で、もう一つは、愛するっていうことは、すごい、こう、無限の大きさが表現でき
そう
る
ですね。
なって。
そうですね。なので、例えば10回やっても、逆上がりができなかったってなったら、10回やっても俺はできないっていうデータがあるわけですよ。それをしっかり理解してれば、11回目チャレンジしたときに、どうせ俺なんて多分ならないと思うんですよ。俺やっぱ10回やっても出へんから、11回やってもまだできへんな、12回目できるからって済むはずなんですよ。うん。なので、自分を信じるために自分を理解するっていうことはとっても大事なんじゃないかなっていうのを、ちょっと先週ね、自己愛の話をしたから、ちょっと今日話させてもらってるんですけど、
いやー、これで爆上がりですね、自己肯定感は。
本当そうです。もう変な話
ね。
で、 全部何でもできようって僕も思っちゃうんですよ。何でもできたいって思うし、それができへんからこう、減るんですけ
な
ど、
る、うん
イラッとするんですけ
う
ど、
ん。
まあでも、ね、
うん。うん。
世の中あれもこれもできる人ってそうそういない。ね、僕も、なんだか今回37回目ぐらいですか、こ
そうです、
のポッドキャ
37
ストや
回
ら
で
せ
す。
てもらって、最初はいや、ポッドキャスト俺、何週喋れるって思いましたけど、よう考えれば37週ですから
そう
ね。
です。もう9ヶ月ですよ。足掛
そう
け。
ですよ。でもそれってやっぱり、1ヶ月できたっていう、ね、それはなんとか喋れたっていう経験則と、その自分ができたという自己理解ですよね。それがだんだん2ヶ月、3ヶ月で増えていくにつれて、自分は喋れるっていう理解できてるから、自分を信じて話すことによって、これは継続できていると。もちろんね、ここにはその、ね、南さんっていう僕の相方がいますからね、
いやいや、私は、一視聴者です。
もうがっつり引き出してもらってるっていうのもあるんですけれど も、
い
で
や
も、
いやいや。
ね、南さんがいたことによって、僕は喋れるっていう、その
まあ
自己
まあ
理解
まあまあ。
と、その自己理解があって、その自己があるから、自分を肯定して、これで37週も続けられたと思うんですよね。
もう続けましょう、続けましょう。
ね。
もうぼちぼちですね。
はい。
あれですよ。ポッドキャストからいろんな質問が来てもいいのに、おそらく
あ
リスナーの方ね、ただただ楽しんでるだけやと思うんですね。
あ、ありがとうございます。
やっぱりここで、なんかね、皆さんぜひ質問もね、ポッドキャストに投げていただいて。
ぜひぜひいただけました
ね
ら、アホな質問どんどんくだ
え。ね
さ
え。
い。
それ楽しい。それ楽しい。これどんどん自己理解、自己愛が増えて、自己肯定感が上がって、この番組のタイトルである、こじらせ男子っていうタイトルですら変わってしまうかもしれませんもんね。こじらせない。
まあですね。まあ、でも、こじれてるしな。
そんなことない。そんなことない。そんなことない。いや、まだまだ続きますんで、ぜひね、リスナーの方々には、もちろん今日からスタートされた方は、チャンネル登録いただきまして、継続してどんどんどんどん毎週毎週山崎さんの楽しいお話を聞いてみていただきたいと思います。
よろしくお
概
願い
要
し
欄
ま
の方
す。
にね、コンディショニングサロンストラット、東京のどちらでしたでしょう。
三軒茶屋でございます。
そうです。東京三軒茶屋で、サロンの方を構えていらっしゃいますし、ズームとかね、ただ、公式 LINE の方に入っていったら、その軽い質問であったら答えていただけるところもね。
もちろんです。
ね。
お待
で
ちし
すの
ておりま
で、
す。
山崎さんに何かしらつながっていただきたいと思います。ということで、本日はこの辺りで、山崎さんいかがでしょうか。
ありがとうございます。
それではまた来週お耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。